アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2296回11月3日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマはこれからが正念場です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。これから年末期限の仕事が私目白押しになってきます。11月は大きな会議もありますし、小さな正念場をコツコツ乗り越えていこうと思っております。乗り越えて喜びを分かち合いましょう。三浦です。
そして今週は大谷先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。12月といえば師走というわけで先生走るわけなんですが、まだ11月なので走らず今ちょっと溜め込んでる状態です。よろしくお願いいたします。すごいです。
IT メディアにあった記事です。アップルサブスクのアップルミュージック、アップル TV プラス、アップルワンを値上げという記事が出ていました。先週から値上げの話がよく出てくるんですけども、ここでは三浦さんと大越先生に入っていただいてます。
お願いします。
何かとご予算いる話になると困ったっておっしゃる三浦さんですが、これは打撃なんじゃないでしょうか。
本当ですよ。まあね、コミコミのアップルワンに入っておりますが、
はい。
今し方見たらまだ1850円ってなってましたが。
プラウンの料金を見るとちゃんと値上がってますよ。来月から適用になります。
あ、悲しいぜ。
いや、僕もそれ気になって確認したんですよね。
あ、はいはいはい、はい。
100円値上げやったからそれほどでもないなと思ったけど。
そうですね。でも、あ、
ファミリープランは結構上がってましたね。はい、
ああ、そうですか。う
ん、あとね、iCloud の容量は結構値上がったから。
はいはいはい。ミルさんでもアップルワンではなかったでしたっけ？
ああ、私はアップルワンですね。
はい。だから、アップルワンは個人プランが月額1100円から1200円というか100円。
まあ、それは100円だね。
で、ファミリープランでも1850円から1980円。
そうそう。アップルワンのファミリープランですよ。
ああ。じゃあ、あんまり大したことないですから。まあ、iCloud の容量は結構高くなってたような気がしたんだけど。
アップルミュージック単体で見たら場合、個人プランで月額908円から1080円という。これ、アップルミュージックって今、もうすぐスポティファイとかアマゾンミュージックなんかに熾烈な争いしてるのがずっと続いてて、他が上がれへんかったら、アップルミュージック立場やばいよなっていう。
他も上がりますから。
上がりますからね。はい。なんですかね。
アマゾンプライムとか上がってないですよね。
日本でまだ上げてないだけであって。
上げてないだけ。
上がってますから。
なるほど。来るわけですね。
YouTube のプレミアムが上がったりとか、もう、とかくネットサービス、どんどんみんな、軒並み上がっていく感じですもん。で、Apple TV プラスは月額600円が900円って、これ上げ幅多いですね。1.5 倍ですよ。ねえ、900円。
確かに。
これ多分 Apple TV プラス単体ではなくて、Apple One に行ってほしいんだと思うんだよ。
Apple One 入ってくれたらもう、それでええやないかみたいな。
そんな気がする。
だからといってサービスを抜ける人が増えるかというと、そんなことはないような気もしますけど。
まあ、それはそうだと思いますけど。
他に買えるものがあんまりないので。このタイミングかっていうのは私はすごく思ったりなんかするんですけど、
このタイミングってどのタイミング
なの？日本で円安でいろんなものがこの秋から上がるみたいな話あって、どんどん上がっていってるじゃないですか。
上がってますよ。
消費者物価が上がる中でこれも上がるんやなっていう、辛いなっていう話ですよ。
まあそれはそういうもんやろ。
もしそのアップルさんが日本のご事情を配慮していただいてね、
はい、
うちは会社負担で為替差損を我々で持ちますと言ってくれるんだったら、ははーって感じなんですけど、そうはいきませんのでね。
そんなこと言ってくれるような会社じゃないのはみんなよく知ってると思う。
確かに。
最近のコンビニの弁当が値段上がらない問題。コンビニ弁当でずっと値上げしないんですよ。その代わりサイズが小さなっていってるんですよ。
ついに弁当に収まってたスプーンが弁当に収まりきれなくなったんですよ。スプーンはみ出てるんですよ。
はい、まあいいんじゃないの。
なるほど。容器の縦横幅がちっちゃくなってるんですよね。
そう。
あの、揚げ底ではなく。
まあ、揚げ底もあると思うけど。
さらに揚げ底。
そこに持ってきて、ずーっとこの番組で言ってきました。あの話題が、いよいよ本題決着つきそうという話が出てまして、これはテクノエッジさんからの記事でご紹介します。アップル幹部、EU のスマホに USB-C 採用義務法に従うと発言。iPhone 15 Pro ではライトニング廃止という記事が出ていました。先々週も一度ニュースで取り上げましたが、EU の方で今後スマホには USB-C を採用しなければならないという法案が通ったという話がありましたけども、これによって Apple の幹部の方も EU の決定を遵守する、受け入れますという発言をしたというお話です。ウォールストリートジャーナルはイベントをやったんですよ。テックライブ2022っていうイベントを行ったんですけど、この中で壇上でクレイグ・フェデリーさん、ソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長ですね。それから、ワールドワイドマーケティング担当上級副社長のグレグ・ジョズウィアックさんが出てきて、USB-C について語るという場面がありました。で、ここではなんでアップルはヨーロッパが推し進める企画にノーを言い続けてきたかっていうのが明らかになったそうですよ。マイクロ USB をヨーロッパが昔ずっと推してきてたの。
押してました、押してました。
で、それを跳ねのけたことがあると。でもあれは本当受け入れんでよかったなということで、そういった考えのもとに、また今回の USB-C も跳ね付けてたということなんですって。
マイクロ USB がアップルは嫌だったと。は
い、そう、嫌だった。
だから跳ねてたから。
ずっとあの時も30便からライトニングだけをやってたと。
でも全然違うもんね、USB-C 企画ね。うん、なんだろうね。
でもそうなったら、マイクロ USB を使うスマホはもう今皆無じゃないですか。でもライトニングは残ってるじゃないですか。うん、だから、あの企画をアップルは飲まなくて正解だったとジョズ・ウィアックさんは言ってるそうです。なんぼいいもんか知らんけど、それをうちがはいはい取り替えてたら、その企画、精髄に飲み込まれてたかもしれないということなんだそうです。でも、法には従うって言ったんやから、そうなるんでしょうけど。多分、USB-C になったらなったで、またみんなボロクソ言うやと思います、言う人は。結局、なんだよ、USB-C にしちゃうのかよ、みたいな人も出てきて。
そうね、山村さん一人、ええ、
ライトニング塔ですからね。
そうそうそう。
ライトニングかっこいいじゃないですか、名前ライトニングって。なんか所ジョージさんの出てる雑誌みたいで。
そうだっしょ。
そういう雑誌売ってるじゃないですか。お先生はいかがですか、散々そういうライトニングはもう転送も遅いから USB-C でしっかりだって言ってるのは。
いや、まあ別にもう目の前にもう USB-C のものが溢れてきたんで、
はい、
どっちだっても特に困んねえなという。
まあまあね。困るか困らないかで言えばそうなりますけどね。
もうそれでいいと思うんだけどね。昔のやつの充電とかでまだライトニングいっぱい使ってるから、実はライトニングのケーブルいっぱいあるんだけど、はい、徐々になくなっていくっていうんだったら、それはまあそれでいいでしょうっていう。なんか不満なんです。
私はね、ライトニングが好きなんですよ。好きとか言うなって言われそうですけどね。まあ、一つは、アンドロイドを好きな方たちが iPhone をいろいろ言うときに、あれはライトニング使ってるからねっていう言い方をされてしまうので、そう言われてしまうと、かたくなにライトニング応援したくなるじゃないですか。
別に。
そうです。っていう、なんか、ちっちゃいことですけどね。思ってたりしたんですよ。相変わらず、まあ、人気の iPhone ですけども、ティム・クックさんがこういう発言をされてたという記事もありまして、こちらは噂のモバイル系フリークスさんの記事でご紹介します。iPhone 14 Pro が大人気。Apple の CEO ティム・クック氏は iPhone 14 Pro の需要を満たせていないと述べるという記事でしたが、半導体不足とは言われながらも iPhone や iPad 発売を発表してちゃんとリリースされてるわけなんですが、ここへ来て iPhone 14 Pro は需要に追いついてないというふうにティム・クックさんはおっしゃってます。そんなに売れてるんということで、私的にはプロマックスの方がもっと人気なんちゃうんで、追いついてないとかなるんちゃうんと思ったんですけど、そうじゃなかったんですね。
そうじゃないでしょうね。
私ね、先生もずっとプロマックス買い続けてらっしゃると思ったら、先聞いたら違うと。今は普通にプロを使ってると。
今はっていうか、ほとんどずっと。
あ、そうですか。プロマックス買ったら1回しかないっておっしゃってました
けど、ね。プロマックスは買ってない。
あ、そうですか。
でかいやつは前何やったっけ、
プラスとか。
あ、そう、プラスの方や。だって、プロはその時なかったやん、時代やった
から。そうですね。単に普通にプラスいうサイズが大きいのがあっただけですから。
それの時しか買ってないんで。でもそれ時点でもこのでかいのはダメとか思った。
この番組的には私もハルさんもプロマックス買うから、 世の中プロマックスがみんないいんやというふうに思い込んでた特殊もあってそういうこの記事を読んでしまってたんです。
まあ、片やつみれさんと私みたいにミニによる人もいます
ね。ああ、そうや。
そうそう、ミニばっかりのところもあるんですよ。
そうですよね。うん、お二人ともミニお好きなんですよね。
そう、ちっちゃい方がいいかなっていう派なんですよね。はい、その派でいいですかってスミレさんには聞いてないですけど。
はいはいはい。でもよう考えて面白いですね。私とハルさんでプロマックス好き言うて、うん、お二人でミニする両極端やね。う
ん、まあ、真ん中いないみたいな、
ね。真ん中いないよね。ミニミニ兄弟。
ミニミニ兄弟。兄弟なんか、どうなのその言い方。
そういう映画ありましたね。ミニミニ大作戦。自動車でしたっけ、ミニが出てくる。
ミニミニ大作戦っていう。
ああ、ミニね。
映画ね、ありましたね。
ありましたね。
なんでコックさん、その、フォーディンの字を追いつけないのだけわざわざ、業績発表のどこで言ったんでしょうけど。
業績発表からやろ、そら。
ですよね。
これ自分追いついてないんで、業績上がりきってないですっていう。ふうに言いたかった
んです。片やプラスの方はあんまり売れてないという噂もあり。
そうなんです。
そう。
なんでね、やっぱりちょっと上位機種によるところはあるんでしょうかね、アップル製品ってね。
あるんでしょうね。うん、
今、収録中のチャットに、スミレさんがミニミニ兄弟、過去弟って書いてる。もう自分でさっき弟宣言してるんや。
じゃあ、同意したということで、はい。
はい。そのティム・クックさん、あのイベントに行ってたという話がありまして、iPhone マニアさんの記事で紹介しますと、ティム・クック CEO、F1 アメリカ GP でチェッカーフラッグを振るも、無表情と話題にという記事がありまして、珍しいですね。クックさん、こんな黒いサングラスかけてる写真ってあんまり見かけないんですけど、F1 サーキットでチェッカーフラッグを振るときにサングラスをしています。そんなお写真がありました。淡々と無表情でフラッグ振ってたんで、それがみんなあんまりノリが悪いとか、フラッグ振るの遅すぎるとかね。
アップルがスポンサードしてる選手とかいたんですかね。
いやー、でもアップルの趣旨から言ってエコなところを追求してる企業が F1 を応援するのはちょっとなんか無理があるような気がしますけど、どうでしょう。
どこにいてたのかっていうのがあって、
はいはいはい、
その席でもね、スポンサー絡み席とかあるじゃないですか。う
ん、ありますね。あそこにいたんですかね。
いや、わかんない。でも、記事では読めないんで、そこは。
何かしら縁があって振ってみませんかみたいなぐらいのことは
言われた。振ってみませんかなんて言うか。
そんな正味ゴールの時、じゃあちょっとすいませんがお願いします。失敗したらえらいことになりますよ。ゴール来てんのに全然フラグ振ってなかったら。
チェッカーフラグはそれ本物やないか。ここでやってるのは応援用やな、ここまで。
あ、そうか、応援用ですか。
当たり前や。
私、ほんまにゴールのやってるんやもん。だから、それはみんな怒るわな、と思ってたんですよ。はいはい。
あんまり見たことなかったのかもしれないですね。
あ
このチェッカーフラッグなるもの、ね、風景を、
はいはいはい、
ティム・クックさんはあんまり見たことなかったのか。これでいいかなみたいな。
余談ですけど、車好きでもバイク好きでも、車体にチェッカーフラッグの模様とかマーク書いたり貼ったりするんですけど、あれ意味があって、チェッカーフラッグって無事にゴールしましたっていう人に振られる旗ですよね。無事に家帰れるっていう意味を込めて。そういうもんあって最初はみんな張ってたらしいんですよね。F1 もホンダも撤退しましたし、日本ではどんどん話題に上ることが昔ほどはなくなってきた感じもしますね。昔、アップルニューストリームワンボタンの声ってユースト番組毎週日曜の晩やってたんですよ。で、それいつも配信始まるの晩の11時からにしてたんですけど、それなんでかっていうと、F1 をやってたんですよ、日本のテレビが。その時間帯に日曜の晩は。みんな家帰ってるやろと F1 見るんやったら。F1 見ながらうちの番組見てくれんちゃうかっていうのを見込んで、その時間がええんちゃうかって言ってて遅めにしてたっていうのはあったんですけど、あんまり関係なかったですね、結果は。
なかったね。
いつも12時またぎで書籍のコーナーをやるかやれへんかいう話をよくやってたんですけど、そしてまあこの iPhone の並びの話で一つ紹介したのが iOS 16の話ですけども、噂のモバイル系フリークスであった記事です。iOS 16.1、一部の iPhone ユーザーで Wi-Fi がランダムに切断される症状が発生という記事でした。もう 16.1 までアップデートされた方も多いと思いますけども、時々 Wi-Fi 繋いでる時に切れることがよく見られるので、ちょっと困ったなという意見が出てるそうです。一部のユーザーは iPhone の全てのネットワーク設定をリセットしようとしましたが、効果がないようですとありました。どちらも 16.1 ですか
?16.1 です。
はい、はい。なんか切れたりしません？
あんまり感じないけどね。
今年も感じないですね。
私は 16.0.2 なんですけどね、今。16.1 上げ切れてないですけど、それでも出先で Wi-Fi 切れてる時あって、あれっていうのは何回かあるんで、 はい、あ、これ 16.1 でも起きてんのかっていうような印象なんです。
私は Wi-Fi ではなくて、
はい、
前の回でお話したように、ポボが、旧回線のポボが使えないので、副回線に切り替えますかって言われたから、なんでやねんと思ってキャンセルしたけど、
はい、
結局副回線に切り替えられ、使えなくなった。まあ、再起動したら治ったっていう現象は起きましたけど。はいはい、Wi-Fi はではないですかね。
早々にまた 16.2 がベータも出てるらしいですから、早く一般リリースしてほしい。そこで解決してほしいです。16になってからバッテリー減りが早いという意見を見るんですけど、
早かったですよ。
あ、そうです。
早かったです。16.1 になってまともになったから、ちょっと間違った。
ああ。長年この iOS のアップデートの話をニュースで読み続けてきてて、痛感してるのは、メジャーアップデートの最初は絶対バッテリー早減るっていう話出るよなと思ってて。
理由が結構言われてて、その、はい、バッテリーどう減るとかいう自動調整がしばらく経たないとちゃんと動かないからっていう話もあるらしくて。
ああ。各個体ごとにユーザーの減り方の。
そう、それがあるんだけど、それを計測してる時間っていうのがあるから、その間は、はいはいはい、してもバッグに調整できないんでっていう風な記事をどっかで見たけど、それほんまかいとか思ったけど、うん。
それでもうちょっと早くそういう風に聞くように設計してよって。
っていうか、今までの履歴残してないのってことやんか、アップデートした場合は。
捨て去って一から作った方がええと思ってるかもしれませんけど。
まあ、ちょうどそういうシステムにしてるっていう可能性だって、ないとは言えないんだけど。
最適化プロセスとか回してるときに iPhone 自体が重く感じるよりかはちゃんと電気使って動きましょうという設計なのかもしれないので、
はい、
何とも言えないですね。
まあまあ、うん、
バッテリー問題はずっとつきまといますね。
まあそうだけど、Mac だってスポットライトのデータベース作ってるときは遅いしね。は
い、遅い。
ああ、うん、ずっと Mac つけっぱなしにしてます？
してます。
うん、だから寝てる間ってスリープにせえへんかったらなんか一生懸命作りに行くようじゃないですか、データベース、うん、あれで晩はいけてるんかなと思ってるんですけど、そういうもんでもないですか、あれでは終わらないですかね。
もう分かんないですね、一日で終わってるのかどうかは分かんないですけど。
うん、でここでですねちょっとまたお話切り替えて iTunes のお話なんですが、スラドにあった記事からご紹介します。 U2 のボノ、 iTunes でのアルバム無償配布は全て自分の責任だと語るという記事がありまして、今から8年ぐらい前のお話になります。2014年のことなんですけども、ロックバンドで U2 が iTunes でのアルバムを無償配布したということがありまして。これ覚えてますかね？皆さん覚えてます？
ちょっと記憶がないっすね。他の人がやってたっていうのは覚えてるんですけど、U2 はどうだったかなっていうのは記憶が。
発表があった瞬間にダウンロードして。
発表イベントがあって、その最後に出てきたんですよね、U2 が。で今日アルバムが無償で iTunes で公開されますから皆さんどうぞっていう発表もクックさんと一緒にそういうのやってたんですよ。確かに iTunes で立ち上げたら無償で U2 のアルバム楽曲は出てきてこれかって思ってたんですけど、これが後で物議を醸していらんのにするなみたいな意見がドーッ出てきて、記事にも書いてあるんですけど、アップルはそれを削除するプログラムを配布せなあかんようになってしまったっていうことを記事で書かれてまして、あ、そんなこともあったんやと、ちょっとその時は気づきました
。
まあ、
それはそれでちょっと恥ずかしいよね。
なんかね、興味ない人でも別に、いや、聞かへんかったらええやんっていう考えのもとに配布したんですけど、
まあでしょうね、
この記事の例えがすごいのは、近所の家すべての玄関先に牛乳を置いていくようなもんやと思ってたんですね、最初自分のやることは。ところが実際やってみたら、牛乳を各家の冷蔵庫を開けてその中に置くっていうところまでやってしまったということで、朝起きたらボノがうちのキッチンでうちのコーヒーを飲んでたっていう例え話をされてしまったという感じで、皆さんが iTunes のプレイリストなりミュージックの楽曲のライブラリーっていうのを本当に自分の大事にしてるライブラリーだと、そこに自分の好きか嫌いか判断つかへん楽曲をドーンと何曲も持ってこられては困るっていう人たちが少なからずいたということなんですね。そのボノさん8年前の話を回顧録を11月に出版するので、その中で書いておられるっていうことでした。サレンダーという名前でね、回顧録出るんですね。
まあ今度宣伝会
まあこのタイミングになるんでしょう、もちろん。
あら、
まあ私も U2 は好きで昔よく聞いたんですけど、だからといってアルバムバーンと来て、じゃあそれ全部聞く替えたそこまでのファンではなかったから、配布されたのはね、そんなにありがたく聞いたっていう感じにはならなかったんですけど。 最初にレッドっていうエイズ機器なんかにも貢献してた iPod のモデルって U2 モデルっていうので出たんじゃなかったでしたっけ。オリジナルの最初赤いモデルが発売されて
プロダクトレッドの最初のやつね。
はい、ちょっと貼りますね。私がやっても、
どこか貼っていただける。
今貼りますね。
はいはい。iPhone 大学ってすごいタイトルブログがあるんですよ、これ。すごいですね。iPhone 大学。入試はどんな状況なんでしょうね。わかんないけど。そこで、プロダクトレッドとはという紹介があって、国際 NGO のデータのボビー・シュライバーさん。2006年1月に設立されたプロジェクト。プロダクトレッド対応製品の売り上げの一部を寄付して、アフリカにおける HIV 対策を支援することが目的ですね。
初めては2017年発売された iPhone7 Plus、はい、書かれてますね。
はい、ちょうど春さんがそれ買ったの覚えてますわ。
ああ、はいはいはい。それじゃあ2個買われたんでしたっけ。
そうです。普通に iPhone7 買ってんのに7またレッド買ったんですよね。はいはいはい、プロダクトレッド、我々は Apple ファンで Apple っていうのを知ってますけど、Apple に限らずナイキやスターバックス、コカ・コーラもプロダクトレッドに参画してオリジナル製品を出してるっていうことでした。あんまりこれ目にしたことなくて、そういえばそうだったなって今思い出してました。すみません。当番組シャープオビティのハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ここからはツイッターをご紹介しないといけないんですけども、収録日10月29日の土曜日にハロウィンでお祭り騒ぎになりそうなアメリカ村のそばにあるアップル心斎橋へ行ってきた話をします。
ああ、はい、はいはいはい、
うん、大阪は今、御堂筋というそのアップル心斎橋に面した大通りですね。ここが大々的な都市実験っていうのがやってまして、うん、車よりも人が通れるスペースを広くして、生活とかいろいろ実験して改善していこうという試みが今あって、すごいですよ。御堂筋の6車線かな、あれ、うん。1、2、3、4。あれ真ん中4車線あるんですよね、確か。
確か4。ですかね、真ん中で速道が。
速道が11あるから、11だから6車線ぐらいあるんですけど、うん、一番の左と右潰してしまって歩道にしたの、
うん。そうですね。
そう、タクシーめっちゃ混んでんね、今。だって、あそこ来るタクシーの数って大体決まってるから、今日その辺歩いてまして、で、あ、それアップル心斎橋行って iPad 触ってこよう思って。iPad 全部触ってきましたよ。うん、この前まで iPhone が占有してた場所に、ちょっとスペース割り振って、うん、iPad Pro。
新しいやつですね。
ねえ。他のとこではまずこういうレビューしないですけど、私 iPad Pro の 12.9 インチを持って思いましたね。うん、軽い、
うん、また出た。また出
た。これは軽い。うちの iPad Pro 初代に比べたらめちゃめちゃ軽い。これやったら片手で持ち上げてずっと我慢して YouTube 見れるわ、
ね。
ほんまほんま。めっちゃ軽い。値段さえ折り合いつくんやとほんま買いたいと思いました。折り合いつかへんか買えへんけど。でね、ほんまにこっからマジで素晴らしいと思ったのは、トラックパッドついたキーボード専用のね。
はいはい、ありますね。
あれがセットして置いてあったんです。
うん、
で、デモの映像来てるから、ちょっと止めよう思って、もうほら、Mac みたいにコマンド Q とかが効かへんやろな、だから、コマンドタブやったんですよ。
はいはいはい。
iPad やけどコマンドキーあんねやと思って。
うん。そうですね。
コマンドタブってやったら Mac みたいにデスクトップ上に立ち上がってるアプリのアイコンが並ぶから、
うん、
これ多分ホームやないうアイコンに行ったところで止めて手離したら、
うん、
バーンと普通のホーム画面出てくるんですよ。
はいはいはい。
で、サファリに切り替えたらサファリでできる。ファイル開くときやったらやってみる。ファイルを指示するときにトラックパッド動かすでしょ、
うん、
?Mac よりもこれポインターの位置ものすごく決まりやすくないって。なんかピタッと思うところで止まるんですよ。
形が独特の形に変化する仕組みになってるんですよ。
はいはい、ポインターの形
が。iPad OS の方は。うん、そうそうそう。そう、
一応ね、ワープロ的な時は iBeam に変わったりはするけど、それどこじゃないんですか、
う
ん、
そうそう。OS でファインダーのところを触るときとか、
はい、
あと他の特徴的って言えばいいかな。
はい。
自分でもつけてみないと忘れちゃったけど、ね、やっぱりテキストとか触るときはこの形とかっていうのが、工夫されてるんですよね。
それは、ものすごい素晴らしい。本当にこれ 12.9 インチやから、まあ、13インチ MacBook Air と遜色ないよね、これはと。
いや
ー、思いました。
はい、ここから、はい、はるさんの歌、はい。
去年買った11インチの iPad Pro に、マジックキーボードフォリオでしたかね。買って、ちょっと使ってみたんですけど、すぐに使わなくなったっていう話を、
はい、言ってましたね。
はい、ありましたね。一つはめちゃくちゃ重くなるっていうのと、iPad らしい使い方ができなくなるんですよね。
はい、
キーボードが邪魔になるんですよね。
外したらええんじゃん。
外したりつけたりするのが結構めんどくさいじゃないですか。
あれ、パッと持っていって磁石でピタッとつくとかじゃない
です
か、
うんうん、いや、磁石でつくだけだよ。それもやっぱめんどくさいんじゃないですか。
どこまでものくさいなんですか。
パッと取り出してっていうのが。で、あと、キーボードをトラックパッドつけても、Mac のファインダーと同じようにはやっぱり全然使えないんですよね。
え、そうですか？
うん、そもそも iPad のファイルシステムっていうのがちょっと使いにくいですよね。うん、ファイルってアプリでしたっけ？
ファイルアプリ、うん。ファイルっていうアプリそのものにちょっと無理がありますよね。
そうそうそう。そこなんですよ。
そこは iPad の責任じゃないと思うけど。
いや、iPad の責任が、まあ、キーボードの責任ではないんですよね。iPadOS の責任なんですけど、はあ、なんともちょっと中途半端な感じがして、結局文字入力するにしろアプリも Mac 用のアプリほど使い勝手は良くないという感じだったので、うん、使わなくなりましたね。
ああ、そうですか。いやー、なんかもうこれ MacBook Air 買う予算持ってた人が、
うん、
Apple Store でこれ触って、うんうんうん、いやもうこっち買って帰るわみたいな感じあるんちゃうかななんて思いました、ね、
それはまだやめといた方が私はいいと思う。
まだやめとい
た方がやっぱり Mac の方が圧倒的に特にファイル操作ですよね。
そんなん言ってまた玉木さんみたいにそれで動画見て寝転んで終わるんちゃう。
確かに分かるのは分かりますね。もう一息かなっていう感じはします。はい、だからまあ全部 iPad でやっていうのはまたもうちょっとかかるし、それをするんであればかなりその自分の中でワークフローを考えて、はい、こういう時はもうこうするって決めれば
回せるかなと。
そうそうそう。やっぱりそのため、春さん言うようにファイルアプリをちゃんと MacOS のファインダーのようにしていただくっていうところ、
まずそこは必要でしょうね。
かなっていう。ただ今回出た iPadOS、はいはいはい、あるいは MacOS で、はい、ソベンチュラーで出たステージマネージャー。これが同じ動きをするので、
はい、
ステージマネージャーを使いこなすと少し Mac 寄りな操作もしやすくなりそうな気はしています。はい。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのこれからが正念場。せっかく新型 iPad Pro 購入の貯金をしていたのに予定より高値になったのでさらなる貯金を続けるとか、 iOS 16に対応したアプリをリリースするのにさらに来年も勉強を重ねていく予定とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月5日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。